こう自動書記
を実践するようになったって、この必要なものとかってありますか？
必要なものは紙とペンですね。
紙とペン
で、この魂とつながるには手順があると。
その前世を知る目的は今の自分の生き方に生かすため。
本当にこう今やるべきだなというふうにすごく思ってるんですよね。まあ、これからどう生きていくのかみたいなところがすごくこうより一層命題になってくると
思うんですよね。なんかやっぱ情報がたくさん入ってくるだけに、情報に踊らされる人って多いんですよね。やはりこう自分と対話をすることによってたくさん情報が降ってくるんだけど、自分にとって合う情報しかピックアップしなくなったっていうんですね。すごくシンプルになりましたっていう人が多いんですね。
この自動書記ね、ぜひ多くの人にね、実践してほしいですね。
やっぱりこう自動書記っていうのは自分の魂とつながる最高のコミュニケーションツールだと私は思ってるんですね。なんかその自分の魂とつながった状態で生きていく人生と、自分の魂とつながらない人生っていうのは全然その人の生き様っていうのが変わってくるんですね。
なるほどですね。それを本当自動書記を実践することによって、実際にこの魂とつながった人生を生きられるといったところで、本当に多くの人がでも自分にはできないんじゃないかなみたいな思ってる人まだ多分多いと思うんですけども、でも実際それはできるように、
できるように私が教えていくんですね、
ということですよね。なんか初めはこう不安で、みんなね本当に大丈夫かなみたいなところから、実際に山下先生のこう指導を実践していくと、実際にできるようになってい
く、みんなできるようになっていくんですね。でこのみんなできますよって言っても、今までの人はできたかもしれないけど、私が初めてできない人だったらどうしますみたいな、そういう人もちゃんとできるようになるんですね。
できるってことですね。
できる
ってことです、はい、ありがとうございます。でこれは字が書ければね、誰でも実践できるという、ね、話がありましたけど、こう自動書記を実践するようになったって、この必要なものとかってありますか？
必要なものは紙とペンですね。
紙とペン、
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 紙とペン、多分お家には必ずあると思うんですけど。
なるほどですね。紙とペンさえあれば実践できて、まあこれある意味どこでも、
どこでもできます。
どこでも実践ができる、というふうなね、素晴らしいこの自動書記のスキルを、ぜひね多くの方に得ていただきたいなというふうに思っているわけなんですけど、第2話では、まず実際にこの講座に参加された方々の声であったりとか、そのね講座の様子をまた見ていただこうと思います。ではどうぞ。
はい、
自分のもっと本質の魂について考えてみましょうということで、最後にこの後やるワークを魂についてワークをやっていきます。自分の魂に質問して自分の魂の答えを得るっていうワークを後ほどやりますので、自分に日々起こること、また自分の周りに現れる人っていうのは、やはりこう前世のつながりがあるし、今世の魂が何か気づかないといけないことや役割を担っている。
魂とは一体何でしょうってね。まあ本当の自分、皆さん方が今五感で感じるっていうのは自我ですからね。自分は自分、あなたはあなた、ね、違うじゃないですか。それができないとどうなるか、言いなりになっちゃう、人の言いなりになっちゃう。
軽くなったんですね、うん、まあ、彼もなんかついてたかもしれないですけど、1万人ぐらい
自動書記ですと、いろいろと書き出すことでなんか自分も楽になるし、その分なんか心の余裕ができて周りにも気遣いができるようになったのかなっていうふうに考えています。
一緒のことなんですけど、まあ、自分の使命っていうものが、まあ、明確になったなっていうふうに思ってます。
自動書記をすることでこんなに今までの人生が自分に向かい合った向き合った時間がないな、
それがだんだん自分がやっぱり開かれてきて、そうするとちょっとなんか信頼されるようにもなってきたりして、まあ、自分の元々の明るい性格とかへっぴろげな性格も出てきて、
はい、それで体験発表は終わりたいと思います。ありがとうございます。
はい、皆さんまたすごいいい表情ね、
そうなんですよね、あれを聞いてると私も感動しますね。
そうですね、うん、まあ、実際この講座の、ね、会場ではまたすごく、ね、いろんな感情であったりとか、ね、うん、嬉しい、本当感動、さまざまな、ね、愛情が、ね、溢れてくるような場所ですけども、うん、まあ、ぜひ、ね、そういったところを実際にやれるのが講座なんで、ぜひそこも楽しみにしていてください。で、第2話、ここから、ね、またより深く自動書記に関してお伺いしていこうと思うんですけども、この魂とつながるといったところ、うん、この本当の自分の人生、魂とつながっていくというところ、すごくね皆さん興味持たれてると思うんですね。で、この魂とつながるにはこの手順があるというふうなところで、このステップがあるというふうにね事前に聞いてまして、ね、ここに関して山瀬先生に聞いていこうと思います、
は
い、
この魂とつながるためにですね、まずあの闇雲にこうやってもしょうがないので、うん、ちゃんとこう層に沿って自分の意識の層に沿ってだんだん深掘りするような手順でやっていくんですね。
意識の層、
意識の層ですね、うん、いわばよく言うのが顕在意識、潜在意識で、潜在意識の一番 下に母体内があるんですね、うん、で今世のスタートですね、うん、でこの母体内の下に前世があるんですね。
なるほどなるほど。
でこの意識の層をずっとくまなく深いところまで感じ取っていく訓練を5ヶ月かけてやっていくんです、
ね、なるほどですね。このただただこの誘導に沿ってであったりとか、うん、こう質問に沿って自動指揮をしていくであったり、うん、ただこう自分を内観してそれを書き出していくとか、うん、そういったのだけではやっぱりこう深い部分には到達できなくて、うん、しっかりこの層になっている、うん、それをまず把握した上で、うん、最適なそこにつながっていくやり方があるってことですかね。
あのだんだん深くだんだん昔のことに持っていくんですね、うんうんうん、でちゃんとこうテーマに沿ってシステマチックにもうちゃんと体系だってやっていくんです。
それはこのやり方があって、うん、実際そのそれぞれですよね、うん、例えばその顕在意識だったら顕在意識、うん、幼少期だったら幼少期、うん、母体内だったら母体内、さまざまなこのつながり方があると。そうです。
はい、だから5ヶ月の中で毎月テーマが決まってるんですよ。
ほほほほ。
1回目は本当の自分を知るってことで顕在意識、うんうん、で2ヶ月目は潜在意識ですね、うん、3ヶ月目母体内、4ヶ月目前世、5ヶ月目魂とつながるっていうふうにだんだん深くやっていって、そのテーマに沿ってやりましょうっていう、うんうん、その雰囲気を盛り上げていくんです、
ね、なるほどですね、うん、まあ、これをこうしっかり学びながら、背景だったり理論的な部分も学びながら、うん、ね、実際にこう実践していくことによって、うん、これから先にずっと使っていける力になっていくし、うん、これからずっと魂とつながった本当の自分の人生を生きられる、うん、っていうようなことですね、う
ん、やっぱりこう魂とつながるってただ漠然と言っても、
う
ん、魂って何だとか、うん、そうですね、あと潜在意識って何だとか、そういう、こう理由というか理論も分かってないと、なんかどことどうつながっていいかやっぱ分からないんですね、うんうんうんうん、だから理論的にもきちっとね潜在心理について教えていくんですね。
なるほどですね、ありがとうございます。ちなみにちょっと質問してもいいですかね、うん、この魂っていうのはこうどこにあるとかっていうのって、うん、なんか多分聞かれること多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、多いです
ね、魂は、うん、頭の真ん中、
頭の真ん中なん
にいるんですよね、はいはいはい、でこれは私の師匠が、はい、そういうソウルヒーリングってい こう魂の癒しを長年されていて、うんうんうん、その方の、ね、魂に話しかけるとみんなここを指さすと、
視床下部というか
視床下部のと、そうですね、は
い、
脳の中央の視床下部の
と、心臓みたいなイメージありますけど、
なんか心ってここってこう胸が痛いとかね、うんうん、だから魂ってどこですかって、ここっていう人は多分こう理論でそう思ってらっしゃるけど、うんうん、感覚的にやっぱね、ここなんですよね。そしてこれが 今世の魂、
ほほほ
今の今世のね、世の、うん、まあ、今の私ですね、はあ、魂がいて、私の前世の魂はこの背骨のこの脊髄のところに沿ってずっといるんですね。
背骨のところに、
そうなんですよ、
第一前世、
第一前世、第二前世っていうのがあって、はあ、これもですね、はあ、やはりそのソウルヒーリングっていう師匠が魂で癒しをやってる時に前世の意識がその方から出てきて、うん、前世の人はどこにいるのっていう話をこう話しかけると、うんうんうん、クライアントが自分でやっぱここを指さすらしいんで、うんうんうん、それでデータを取って自分も多分背骨と思ってたけどクライアントに聞くとやはりここを指さすということで、うんうんうんうん、背骨に前世の意識が存在するんですね。
なるほどですね。じゃ前世の意識はこの背骨に第一第二みたいな形であって、
う
ん、で今世に関してはここの、
う
ん、
そう
ね、魂が、
うん、なんか巻き尺をイメージしてもらったらいいんですけど、巻き尺があってこうメモリがバーッと出てきますよね、うん、あれが自分の前世と思ってもらいたいんですね、うんうんうん、で上が魂でこうつながってるんですね。で自分の魂に前世の情報がこう伝わってきて影響を与える、うん、で自分が死んだらくるくるっと巻き取って、うん、情報を巻き取って、うん、次の魂に入ってまたパラパラっと降りてって今の自分は一つ目の前世に行くんですよ。メモリーとして、
はあはあはあ、
記憶としてね、うん、だから自分の年表みたいなのがずっとある感じですね。
わかりやすいですね、うん、でも本当このなんか魂の輪廻といいますか、うん、肉体はね、うん、こういうふうにあの生きて死んでというのがあるけど、うん、魂はこう、ね、繰り返し繰り返し、うん、てるというのも、まあ、こう実際にね、まあ、信じられてる方多いと思いますけど、うん、まあ、実際それはこう事実 で、うん、で実際今の今世はここで、うん、前世は背骨になるといった、うん、ちょっとすみません興味をねちょっと持って聞きましたけど、なるほどなるほど。で実際まあねこの本講座でも、うん、この前世を解明するといったところで、うん、本当にね多くの方がさまざまなこう気づきだったりとか、うん、実際に解明したり、うん、それもね、うん、一つじゃなかったりね、うん、僕もね2人とか、
そうね、あの前世の意識ね、
自分の前世の意識でね、うん、2人ぐらいのこのそれぞれねまたあるんですけど、うん、まあ、こういうのをそう解明していくっていうのがね、うん、ありますよね。でもう一個聞きたいなと思うのが、うん、この前世って、うん、これなんでこう知る必要があるのかとか、うん、知って何の意味があるのかって、多分これ結構ね気になってる方多いんじゃないかなと思いますけど、そうですよね、
なんか前世ってあのいろんなとこで前世を見てもらったみたいな、そのうちによく来たりするんですけど、うん、はいはいはい、例えばお姫様でしたとか、うん、武士でしたとか、うん、それだけみたいなね。でその人がね、え、それ聞いてどう思ったんですかって言ったら、うん、で何なのと思ったってそれじゃ意味がないんですよ。だから、うん、その前世を知る目的はわざわざそんな過去をね何のため知るのっていうと、うん、今の自分の生き方に生かすため、うん、またその前世の生き様を知ってそこから反省をしたり教訓を得たりして、うん、よし今後その前世を教訓にこういうふうに変えようとか、うん、あ、この道で私は間違いないんだっていう自信をつけるために今世の生き方を良くするために前世を知るんですよ。
なるほど、今世の生き方を良くするために前世を知
るんですね。そうなんですよ。で前世のね情報を聞いた時に知らない時代の知らない人の話なんだけど、うん、なんか懐かしいような感覚がしたり、うんうん、あ、そうなんだろうなみたいな、そういう感覚がね自分の中で分かるんですよね。
なるほどなるほどなるほど、
うん、そしてその前世の人の性格が、あ、自分のこういうところにそっくり、
うん、
じゃあ5つ前世が出てきたら、うん、この5人の前世のこういうところこういうところこういうところが今の自分にどう影響してるかっていうのも分かってくるんですよ、
う
ん、
なるほどですね。だからそういったところでこの自分の使命であったりとか、うん、これ自分が今世の役割であったりとか、うん、そうです
、道が合ってても間違ってても、うん、間違ってたら、あ、また前世と同じような過ちを繰り返さないようにこれいけないって気づきを得るし、前世で人を助けてたとか治療家だったとかいう人がいたら、うん、あ、私が今世セラピストってするのはそういうもともと人を癒してる魂がずっとこの背骨のとこにいるから、もう魂がそれを求めて輪廻してきてるんだってことに気づいて、もう迷いなくこの道を行きますっていう決める、はあはあ、決断できるようになってくるんですね。なるほど、
まあ、すごくしっくり自分の中に
しっくりくる、
うん、芯ができるみたいなね、
うんうん、
あ、なるほど。あとなんかあの結構講座生の方でも多かったりとか、うん、山下先生からもよく聞くのが、うん、その今までこうずっと本世で悩んでることがあって、うんうん、でなんでこういうふうなところでずっと悩むんだろうみたいなところが、うんうん、実はこう前世にここの問題があったりとか、うん、その根本原因があったってことを知って、うんうん、初めてこうしっくりきたりとか、
ね、
自分がこうコントロールできないところで、うん、あ、こんな問題があったんだみたいなのに気づいたっていうね、うんうんうん、
そうですね、まあ 実際に講座生の方がおっしゃってたのが、まずね、お母さんが大嫌いっていう女性がいたんですよ。でもお母さん大嫌いで心を開いてなかったんだけど、まあ、さっきの意識の操能に従ってね、小さい頃をやっていくと、お母さんは私を望んで産んでくれてたっていうのを気づいて、まず一つ、あ、自分はね、望まれて生まれてきたんだって、そこで一つ許せたんだけど、
母体内の意識
で、母体内でね、うんうん、でもっとこう前世を深掘りしていった時に、何回もお母さんの魂から助けてもらった。
ほう、
何回も何度生まれ変わってもお母さんの魂は全力で自分を助けてくれたっていう感謝の念が前世から湧いてきて、うん、それからお母さんが嫌いと思ってたのが好きになったっていう方がいらっしゃったんですよね。うん、だからそうやって前世を知ると今世の考え方も変わるっていうのがあるし、またその逆で、どうして、今さっき言ったようにどうしてそうなのっていう理由がわからないことが前世から結構ある人がいるんですよね。例えばなんか人を見ると騙されたらいけないって、でも警戒するって、で人イコール騙すってなんか自分の中で思い込みがあるんですよ。そういう目で人を見るんですね。はい、で前世を調べると自分が詐欺師だったとかね、でしたりされたりっていうのを繰り返してたって、まあ、因果応報って言いますけど、やっぱりやったことは自分に戻ってくるって、そういう人、こう騙し合いっ子をねやってたっていうのを見て、あ、だから自分は人にするときにこいつ信用できるかってまず警戒する。でなんでだろうって心開こうと思ったけど、あ、前世だったんだって言って今世と切り離すことによって、なんかすっと冷静になって人を信じられるようになったりするんですね。
あ、なるほどなるほど。
自分じゃないんだと。
で、こうある意味こう因果の解明と言いますか、
うん、そうですね、
うん。そういったところもこう自分でこう前世を知って、
うんうん、そうなんですよ。
なんかそのね、人からなんかあなた武士でしたとかそういう話じゃなくて、自分がこう解明していくことによって、
で自動書記をしながら前世の人の感情が伝わってくるんですよ。うん、はい、で頭の中では情景も見えるし、感覚が伝わってきたり、例えば吹雪の中にいたとか言ったら本当に寒くなってきたりするんですね。うん、溺れたとかいう前世が出た時に、はい、なんとなく息苦しくなったとか水の感覚を感じたとかね、うん、そのリアルな人はね感覚も感じるんですよ。
ほうほうほうほう、
まあ、そのまんまじゃないですけど、うっすらとね感覚も感じて、はい、そしてもう本当その人の気持ちになりきって涙したりね、すごくリアリティが高いんですよ。
なるほどですね。うん、まあ、そういったところをこう自分自身で解明していけるのが、うん、そうですね、まあ、この自動書記であり、うん、まあ、そういうことを知っていくことによっていろいろなね、うん、問題を解決したり、うん、自分の使命が明確になったりとか、うん、より一層こう生きやすくなったりとかするっていうことなんですね。うんうん、はい、まだ本当こう前世気になってる方多分多いと思うんで、
そうですね、う
ん、その意味とか、うん、実際の効果っていうのはそういうところ、ところですね。ありがとうございます。で、まあ、ここまでこういろんな話を聞いてきて、
はい、
まあ、より一層ね、この自動書記に関して多分皆さん興味持たれてると思いますし、まあ、ぜひね、そのためにはまあセミナーに来てくださいといった、ね、ところではあるんですけども、ここからうまくいく人とうまくいかない人の違いといったね、すごく気になる部分を聞いていきたいなと思ってます。はい、で、そこをより深く聞いた動画を、まずね、見ていただこうと思いますので、ではどうぞ。
はい、
本当に多くの方見られてる中で、うまくいかない理由っていうのをね、ぜひちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、まずちょっと聞きたいのが、このセラピストとしてっていうふうなところ。まあ、セラピストだったり、こうカウンセラー、まあ、ヒーラー、チャネラーの方、
まあ、たくさんいますよね。
いますよね。で、もちろんそれでね、素晴らしいこう癒しを提供したりとか、この人を癒し方とされて、価値の提供されるって本当に素晴らしいと思うんですけど、ただ、まあ、正直なところ、多くの方ってうまくいってない。何かしらこう学んで実践しようと思ってうまくいってないって方ってすごく多いと思うんですけど、このうまくいかない理由の中で、ぜひちょっと、このセラピストとしてっていうふうな部分をちょっと教えていただきたいなと思う。
まあ、いろんな、まあ、同じ業界っていうか、セラピーをされて、やっぱり、まずこう自分がいろんなトラウマを持っていて、いずれこう人を、自分がね、楽になったから人を癒したいって言ってセラピストになる方ってすごく今、多いんですよね。それで起業したいって。で、まあ、見てると、まだまだこうセラピーができる段階じゃないなっていう感じの方って結構多いんですよ。
なるほど、なるほど。
で、いろんなとこを巡って、いろんなこうメソッドを学んで、まあ、ノウハウは持ってるんだけど、 なんていうかこう内面から醸し出す癒しのエネルギーってやっぱりあるんですよ。何かこう弱々しかったり、もうすっごい人に気を使って言葉をこう遠回しに、そんな遠回しにしか喋れなくてセラピーなんかできないよって、結局字で生きてないんですよね。
字で生きてない。
字で生きてないんですよ。なんか自分をよく知らないまま、なんか多分それは学んだメソッドがあんまり良くない。で、まあ中途半端であったり、先生に恵まれてないんですね。
なるほどですね。
本人は一生懸命やってるんだけども、やっぱりこう真の癒しを、こう深い部分の癒し、例えば母体内の癒しだったり、前世の癒し、まあ、ほとんどね、前世はよくわからないとか、多分こうだったぐらいしか、浅いレベルでしかわからないとか、そういった方は、まあそのレベルでしかやっぱり癒しができない。
なるほどですね。
ということですよね。
はいはいはい。まあなんかその、本当のこの自分が分かってないって、すごくこれなんかキーワードかなというふうに思っていて、だからこそ深い癒しができないとか、メソッドだけを。
そうなんですよね。自分のことが分からないと、クライアントのことも、もう本当鏡と一緒なんで、自分を知らないとクライアントのことも知れないんですよ。
ま
あ、そういう感受性とかが高まらないんですよね。
なるほどですね。
なんかまずはうちの塾でも、自分を自己開示っていうのを徹底してこうテーマにしてるんです。
なるほどですね。
おのずと人のことも分かりますよ。
だからそのテクニカルな、まあこういった人が来たらこういうふうに対応するとか、なんかこういった形。
ルールにはめた形じゃなくてね。
じゃなくて、まずはこの自分を、内面を知って、自己開示ができるようになって、まあある意味この本質的な雰囲気であったり、醸し出すものであったり、本質的なこの癒し。
そうなんですよね。
を出せる自分になっていくってことですかね。
よくあの、コーチングとかね、ありますよね。こういうタイプの人にはこういう対応しなさいとか。はいね、でも、実際やってる人たちが限界をやっぱ感じてるんですね。で要は、クライアントが変わらないわけですよ。言っても聞かないとか。で、それはなぜかっていうと、メソッドが浅いんですよね。
なるほどですね。
潜在意識のレベルでしか、まあ、潜在意識といっても浅いレベルの潜在意識にまでしか届いてないんだと思うんですね。
なるほどですね。まあ、だからこの気づかせも与えられない。
そうですね。まあ、相手の魂に響かないっていうことですね。
なるほどですね。他には何かありますかね、このうまくいかない理由っていうふうなところで。
まあ、自分はすごい直感があるとか、なんかそういう感じる能力があるとか、でもその感じる能力が、もう具合が悪くなるぐらい感じるとかね。
それ僕すごく実は今回聞いてみたかったし、多くこれの人思ってると思うんですけど、見える人とかって、
ね、
まあ、いると思うんですよ、実際。で、僕もこう、起業して結構長いんで、いろんな人と会う機会も多いんですけど、やっぱりこの、すごい私は力を持ってるとか、なんかこう見えるから、で、まあいらっしゃって、まあそれはそれで、僕はもう正直全然わからないんで、あ、そうなんだ、すごいんだ、とは思うんですけど、まあなんかこれがその、じゃあどうなのっていうような部分とかって、やっぱりすごく思うんですよね。
まあ見える人っていうのは霊能力ですよね、俗に言う。霊的な力なんで、霊っていうのは死んだ人の意識。で死んだら、まあ魂って輪廻するんで、輪廻しないといけない魂が誰かについてるっていう状態は、なんかこう、執念とか、いろんな思い残しとか、何かこう、輪廻できない、昇天できない何かを持って人についてるわけですよね。でもそういった霊に疲れる人っていうのは、実は本人の魂は弱いんですよ。本人が弱いからこう疲れやすいんですね。またこう家系的に霊媒体質とかね、いろいろいるんですけど、やはりこの霊の力で見てしまうと、やたらその人の霊的な部分ばっかり見えたり、こう話してても、その人の魂を見るんじゃなくて、後ろにいる何者かを見て、おばあちゃんが守ってますよとか、ご先祖様がこう言ってますよとか、お墓参りに行きなさいとか、なんか先祖と霊の話メインでやってくるんですよ。で、そういう方は、やっぱりこう自分が霊媒体質なんで、やっぱりこう、性格に問題があったり、なんだろう、こう、起伏が激しいとか、もうすごい泣き上戸とか、すぐ具合が悪くなるとかですね。
それよく言いますよね。
やっぱこう乗っ取られてるから、体調がすぐ悪くなってしまうんですよ、ね。
なるほどですね。
それとか知らないうちに喋ってしまうとかですね。
なるほど、なるほど。
ムラがあるんですね、すごく。安定感がないっていうかですね。なんかそういった方の、確かにいろんなものが見えたり、聞こえたりするんだけど、それに従うっていうのは、 私はちょっと危険だし、果たしてそれで結果が出るのかなって、結果すべてなんで。
そうですよね。うん、まあなんか、それが当たったからって、だからっていう部分は、
うん、そうなんですよ。
ね、どうしても、うん、一番重要なのは、セクライアントがどうなるかっていうふうなところで。
そうなんですよ。うん、だから、まあ、霊感強い方が、あなたの家には、こういう間取りで、こういう絨毯がありますよねって、そういうの当てたりする方がいるんだけど、その事実を当てたところで、うん、で、何が変わるのって、まあ、すごいですよね。見えない世界が。すごいんだけど、本当にこう、魂を導く力、魂を癒す力がある人っていうのは、その人の魂が強くないとダメなんですよね。うんうん、
なるほど、なるほど。魂が強くないと。
その方が、どこまで自分のことを解明できてるかっていうことが、やっぱりついていくべきかどうかっていう基準になってくると思うんですね。うんうん、
なるほどですね。うん、だからまあ、本当に、このセラピストとしてというふうな部分で、うん、そういった能力がある方っていうのは当然いると思うし、うん、それ自体が別に、ね、どうこうってわけじゃないんだけど、うんうん、このやっぱり自分自身の、本当にこの深い部分であれ、本質的なところ、とつながっていくっていう、うん、やっぱりこの根本のところをやらないと、うん、なかなかそのクライアントにきちんとした癒しだったりとか、
ね、なんか中途半端な結果しか出ないんじゃないかなと思うんですよね。
す、
う、
る、
んうん、
と結局やっぱお客さん離れていっちゃったりとか、うん、まあ一回聞いて、うん、はいそうですかって言ってもう来ない、
そうですね、
だったりとか、
うん、やっぱりクライアントが一番感じるんですよ、うん、素人としても、うん、なんか合わないとか、うん、この人といると気分が悪いとか、うん、なんかいつも不機嫌とか、うん、やっぱりよく見てるんですね、クライアントって、うん、こうセラピストの顔色とか態度とかをですね、うん、なんか例えばクライアントにはすごく優しいのに家族仲がめちゃくちゃ悪いとかですね、
なるほど、なるほど、
家族から電話がかかってきたら怖い声で出るとか、
あ、はいはいはいはい、
なんかそういう二面性ですね、そっちが本性なんですよね、
あ、なるほど、うん、この見せてるのじゃなくて、
だからやっぱりこう真のセラピストっていうのは安定感、うん、どこ行ってもその人のスタイルで変わらなくて、うん、まあ、ひょうひょうとしてるっていうか、うん、そういう方が素晴らしいセラピストじゃないかなって私は思いますね。
なるほどですね、うん。するとやっぱクライアントも安心して、いけるし、
うん、そうなんですよ、うん。
でもそれはこの自動書記を使って、うん、自分自身が本当にこの深い部分と繋がってって、うん、自分の魂と繋がっていくことによって、できてくるってことですもんね。
できてきますね、うん。だからまずセラピスト自体が、自分で自動書記を、今までやったことがない自動書記っていうメソッドをやってみると、うん、もう自分にはトラウマがないって思ってるセラピストもたくさんいるんですよ。いろいろ勉強してきて。うんうん、でも、実際この自動書記をやると、こんなにまだ残ってたっていう、皆さん言うんですよね。うんうんうん、で、あ、やっぱり自分のセラピーが中途半端だったのは、自分のことが分かってなかったからだっていう結論に達するんです。
なるほど。
で、セラピーの質がものすごく上がっていくんですよ、
ね。ああ。するとやっぱりこうね、満足度が上がったりとかもそうだし、うん、また口コミができて、
うん、そうなんですよ、
お客様がどんどん来たりとか、
う
ん。
もう全然こう今までと違う声が得られるようになってくるんですよね。
なるほど、なるほど。すると本当にね、どんどん収入も上がっていったりとかっていうのも見えてきますもんね。なるほどですね。ありがとうございます。はい、あともう一個聞きたいのが、うん、この今セラピストとして人を癒す仕事としてっていうふうな部分のね、うん、話ちょっとお伺いしたんですけど、うん、もう一個はこのセラピーに実際に行ったりとか、うん、自分自身がやっぱり変わりたい、
うんうんうん。
もちろんこの本当の自分の人生生きたいっていう部分もそうだと思いますし、やっぱりずーっとこれ悩んでるみたいな。
うんうん、なんか同じ悩みがずっと続いて解決しないとかね。
はい。で、多分そういう方も、ね、サロンに来られる方も多いんじゃないかなというふうに。
多いですね。
多いですよね、うん。と思うんですけど、多分多くの方ってそういうところで悩んでると思うんですよ。うん、で、何かこうセラピストね、うん、サロンに行ってみたりとか、うん、カウンセリング受けてみたり、うん、でも変わらない。
うん、
これって、うん、こうなんかうまくいかない理由っていうのはなんかまたあるんですかね、この。
質が高いとこに行ってないっていうことですよね。うち、んうん、に来る方も、ほんとセラピージプシーみたいな、
うんうんうん、
もうこれに何年の歳月と何年のお金を使ってたかわかんない。でも、ずっと同じ問題が解決されないまま続いてるっていう、うんうんうん、この4、5年とか何百万使いましたみたいな人が、うちに来て、最初からここに来たかったってよく言われるんですよ。でこんなところまで見てくれる人がいなかったって、
うんうんうん。
やはり私たちはすごい深いレベルまで先生から教わって解明できてるので、うん、おそらくこの次元まで解明できてる人って少ないんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。すると、やっぱりこの、なんでこう変わらないのかっていうと、うん、やっぱりその先生、
うん、
実際にその、もちろん素晴らしいとは思うんですが、うん、その先生が、うん、なかなかそういうふうに自分自身のことを知ってなかったりとか、うん、解明できてないことによって、うん、 その言ってる側、
うん、
悩みを解決したい側としても解決ができな い、
うん、そうなんですよ。だから富士山に登ったことがある人は富士山のガイドができるけど、うんうん、エベレストに登ったことがある人じゃないと、うんうんうんうん、エベレストのガイドってやっぱりできない、 その世界を自分が体験した人でないと言えないアドバイスというのがあるんですよ。なんかそういう深いレベルのものを体験してるセラピストかどうかっていうことが判断の基準です、
ね、なるほどですね、うん、まあ、本当にそういったところである意味改善したいけど改善できないっていうので、うん、多分自分のせいなんじゃないかとか、うん、こういうふうに思ってる人
努力が足りないとかね
とかって、うん、でも日本人に真面目だし、うん、やっぱそういう人すごく僕も聞くんですけど、うん、でもそうじゃなくて単純にそこの先生であったりとかが、うんうん、うまくって言いますかこの本質が分かってないと、うん、やっぱりその方自体も
解消できないってことなんですね。そうですね、全く解消できないっていうよりも、うん、このレベルは解消できたんだけど、ですね、だいぶ前よりは楽になったけど、はいはい、まだあるんだと、
うんうんうん。
そこをもっと知りたいってくる方もいますね。
なるほどですね。うん、まあでもそういったところはやっぱりこう型にはめた、うん、こういったクライアントが来たらこうとか、じゃあ、なかなか。
そういうのも結構ありますよ、
うんうん。
なんかね、階段をね、
はい、
まあ、なんとかセラピーみたいな感じで、こう階段を降りていきましょう。まあ、誘導が入るんですよ。
は
い、で、もう入り口が、階段を降りていくとそこにあなたの過去がありますとか、
うんうんうん、
虹のトンネルを抜けていくと何かが見えますとか、
うん、
何か、なんでじゃあそのトンネルを抜けないといけないのとか、
うんうんうん、
階段を降りてってこうイメージしてたら階段が途中で消えてしまって何もイメージできなかったとか、はい、あまりそういう型にはめるとね、良くないんですよね。
うんうんうん、
やっぱ人によって全部違うんで、
うん、
まあ、その個人に対応できるメソッドじゃないとダメなんです。
なるほどですね。うん、そこはもう魂のこの本質ってことですもんね、うん、実際この解決できるとすれば、
うんうん。そうですね。
なんでそういったところまで、やっていくっていうのが本当に必要だし、うん、型にはめたセラピーじゃなかなかこう、これは解決しないことですよね、
うん
うん。はい、ありがとうございました。でも本当この自動書記、うん、この素晴らしいスキルをぜひね、多くの人に、できるようになっていただきたいな、取り入れていただきたいなというふうに思うわけなんですけど、まあ僕自身このね、ナビゲーター、インタビュアーナビゲーターであり、まあ実践者としてもね、こう自動書記を実践してますけど、まあ、本当にこう今やるべきだなというふうにすごく思ってるんですよね。っていうのは、この、今すごく時代がこう変化しているというふうなね、ところで、テクノロジーがすごく変わったりとか、仕事がもう、あと10年したら半分になるとかね、いろいろ言われてますけど、そういった時に、まあ、これからどう生きていくのかみたいなところがすごくこう、より一層命題になってくる。
そうですね。なんかやっぱ情報がたくさん入ってくるだけに、情報に踊らされる人って多いんですよね。はいはい、例えば、うちの講座に来るまでに、いろんな講座を行ったって、なんかどれもこれもよく見えてしまって、行っても行っても、器用貧乏じゃないけど、いろんなの行ってダメだったっていう人が、うちに来て自動書記を学んでから、ピタッとよその講座に行かなくなったっていう方がいて、それは、やはりこう自分と対話をすることによって、たくさん情報が降ってくるんだけど、興味がなくなった、
うん。
本当に自分にとって合う情報しかピックアップしなくなったっていうんですね。うん、
はいはいはい、
すごくシンプルになりましたっていう人が多いんですね。
は
い、
すごい重要なところですよね。
重要なんですよね。
やっぱそれって、今回のね、動画の第1話でもあった、この本当の自分を知るというふうなね、うん、ところが、あったと思うんですけど、やっぱこの深く自分とつながって生きていけるって、本当何事にも変えがたいと言いますか。
そうですよね。もう人生の基準みたいな感じですよね。
うん、ですよね。で、今本当にそういったところがすごくこう求められてると言いますか。もちろんね、これまでも、なんて言うんですかね、自分自身って何をね、この人生でやり遂げるとか、自分に合ってること何かなとか、まあ、その時代にとね、おいていろいろ皆さん当然ね、人生の中で悩むと思うんですけど、今ってこれがより一層すごく加速してて、まあ、だからこそこの自分、大切なのはこの周りのこう情報じゃなくて自分自身っていった
ね
ところがあるんじゃないかなと思ってるんですよね。なんでまあそれも含めてこの自動書記を実践するであったり、やっぱこの山下先生、本物の先生から学び実践していただくっていうのはぜひやっていただきたいな。
やっぱ一人でやっても空回りするっていうか、
そうですね、
もうスキルを学んだ方が早いですね。
うん、そうですね。で、まあやっぱりこの人生は一人じゃ変えられないっていうね。
それは本当に思います。
なんでまあぜひね、この非常に貴重な機会、本物の先生からぜひね。
自動書記を体験できる機会って稀だと思うんですよね、きっとね。まあ
ここしかないですから
ね。ここしか、うちしかないと思います、本当。うん、
のでも本物の先生から学び、実践するといったところで、ぜひね、セミナーにも、ご参加をいただいて、はい、そして、ね、本講座にもご参加いただけるといいなというふうに思っています。うん、はい、
やっぱり自分も変化したんだけど周りが変化したっていう方の声がものすごく多いんですね。
なんかさまざまなこう感情をいいことも悪いことも洗いざらい、ね、うん、出して、うん、後に残ったのがそれこそ優しさだったとか、うん、愛情であったとか、そうそう、
やっぱりお父さんお母さんに対して最初は我慢してた人が書き出すと、もうお母さん嫌いとか、もうお父さんのバカとか、こうどんどんどんどん書いていくうちにもう書くことがなくなってくるんですよ、最後で。最後何が上がってくるかというと、悪いこう汚れを取り去った後に愛情がね上がってくるんですよ。で最後は感謝で終わるんですよね。
この自動書記をこう実践するにあたって意識してほしいこととか、こういうところは気をつけた方がいいとかっていうのがあったら教えてほしいな。
一番気をつけた方がいいのは、